質問はですね、余裕ができたとき、欲に流されないために、どうしたらいいのでしょうか。
欲に流されるってどういうことなのか。
欲に流される。まず欲に流されるってどういうことですか。
欲に流される。時間ができた時。
時間ができた時に、
あれをやろう、これもやろう、あれもできると思って、出して出して出して出して出して、ごちゃごちゃしてきて、全部をこうやってるうちに時間だけが過ぎていって、何もできずに終わって、以上、汚い部屋だけが残りました。それを振り返って、あ、欲に流されてしまったな、思うことがたくさんあります。
まずね、欲に流されるときってどんなとき。僕もね、こう振り返ってみまして、まず一人になったときね、間違いなく欲に流される。一人になると、欲に流されるな、こういうふうに思うんですね。こう人と一緒にいるときは、人に気遣ったりね、やることがあるけれども、ね、一人になる。例えばホテルでね、一人で休む。またね、一人になる。家だったらね、誰もいなくなって一人になる。そうするとね、やっぱ一人でしかできないことってあるじゃないですか。さあ、他の人にはばかられるような、他の人と一緒にいたらね、ちょっとやりたい放題できないこと、そういうような時に、そういうようなことをやろうと思うわけです。また時間ができる、欲に流れます。この時間にあれもやろう、これもやろう、今しかできないことをやっていこう。特にね、不毛なことが多いですね。不毛なことってどんなことですか。インターネットを開いてね、ネットサーフィン、2チャンネルを見ていくとかね、不毛ですよね。いや、もうこれをね見てね、なんてですかね何かが変わるのかと。いや、変わらないけれども、こう見る。女性だったらね、ショッピングサイトに入って、ね、楽天とかヤフーショッピングとかを見て、回ると、こういうの。まだね、 YouTube を開いて動画をね、見たいものがあるわけじゃなくて、こうなんていうんですかね、あ、どんなものがあるかなって一生懸命いろんなことを検索する。おう、こんなものもあったっていうことで見てみると、あ、次もこんなものがあるっていうふうに、時間を過ごす。こういうのは欲に流れる。
そういうふうにできてますよね。こう1個動画が終わったら、こう関連動画とかリンクで出てくる。
そう、5つも6つも出てくるでしょ、こう。そうすると、それをまた押すと、また始まる。延々と続くっていうね、これ時間。あとね、お金。お金に余裕ができると、無駄遣いが。お金がね、最近、ちょっとね、溜まってきたな、と。こう思うとね、あれが買いたいな、これが買いたいな、ね。特にね、男性だったら知的好奇心が増してね、本が買いたい。本屋さんに行ってはね、こう、本を手に取って、あ、この本面白そう。この本も、あ、この本もね、時間のある時にとか言ってね、2冊も3冊も一気に買っていくと、こういうの。あとね、女性だったらね、お買い物に行った時に、あー、これ安いわーね、半額シールとかね、いやー、こんなの、あ、これも、あ、これもとか言ってね、次から次へと買っていくと。特にね、見切り品とかね、そういうのをこうやって手に取って、お、 おお、日頃300円のものが120円とかね。それついつい買っちゃうんですよ。しかもまあ、ねえ、めったにこう買い物に行けんから2つぐらい買っといて3つも4つもとかね。冷凍食品とかどうですか？ねえ、2割引きとかなったらね、ああ、冷凍食品は腐らんから、ちょっと多めに買っとこうかと。ね、あの人にあげようとかさ、この人にあげようとかね、あの人が来た時に食べさせてあげようとかってね、そうやってたくさん買う。これが欲に流されてる。特にね、誰かが食べるという予定があるわけじゃないけれども、いつかの時のためにね、買っておこう。いやー、本当思いますけどね、冷蔵庫の中って結局欲に流されて買ってきたものって食べないんですよ。冷凍食品、半年前のものが残ってる。1年前のものが残ってませんか、ね、こういうの。だから食べるかもっていうのが、ね、あるんですよ。特に奥様が買ってくるときはね、息子が食べるかなとか、孫が食べるかなとかね、自分が食べるかどうかじゃない、判断基準が。ね。息子が食べるか、孫が食べるか、もですからね。大体食べないんです。息子に、息子が食べるかもで買ったものは大体ね、息子は食べないんですよ。孫が食べるかもって言ったものはね、孫が食べない。しかもね、家からね、離れている場合ですね。あの人が来るから買っといたこうと言って買っといてね。そして、買って、1ヶ月も2ヶ月も前に買っといたものがね、なんて言うんですかね、来られた時に食べられないとね、ああ、これね、孫のために買ったのに、息子のために買ったのに、帰る時にね、まあまあまあ、これ持って帰ってくださいと。ね、これどうぞどうぞと。なんかこうね、このままね、帰ってしまうとね、もうあと2ヶ月も3ヶ月も先になってしまうと。そう思うとね、ここで渡しておかなくちゃ。こういうようなもの、これが欲に流された時っていうことですね。まあ時間があるとね、テレビをつける暇だから。そしてね、特にね、見たい番組があるわけじゃないけどね、チャンネルをこう変えていく。コマーシャルになるとまた変える。こういうの。これが欲に流されている姿。いやー、私も本当に思いますけどね。また不毛な時間を過ごしてしまう。ここで何かが生産されるわけじゃない。ね、自分の心がね、嬉しくなるわけでもない。ね、やってるときは楽しいけどね、欲に流されてるときは。終わってみるとね、はぁ、人生の貴重な時間、また膨大な時間がね、無駄に過ごされてしまったと思いますよ。このね、時間があったらね、いやー、ちょっとこの新修正典のこのね、内容少しでも読んでね、解説したりね、執筆少しでもしたりね、仕事がないわけじゃないわけですよ。いっぱいあるわけですよね。そうそうそうそうそう。仕事がないわけじゃない。やることはあるんですよ。やらなくちゃいけないことはあるわけですよ。ね。
そうなんですよ。誠実に思うんですよ。誠実ってこうね、読まない仏教の本があって、これを捨てるとなると、自分には時間がたくさんあったはずだから、
そうそうそう、
この時間を使って、このね、お商業とか、
そうそうそう、
あるいは由緒のなんとかの本とか、
そうそうそう、
読んどけばよかったと思いつ
つ、読んどけば
読まなかったんですよ。
そうなんですよ。そうやって読まないうちに、1年過ぎですね。2年過ぎ、5年が過ぎ、今がある。
そう
ね。今に至ると。そう。
流されてきたんだなと。
そう、流されてきたんです、うん、これは欲に流されてしまっている姿。だから欲に流されるともうね、後からね、あんなに膨大な時間をなんでこんなことのためにってね、こういうふうに思いますよね。私だったらね、ネットをつけてね、ネットゲームにハマった時ありますね。メープルストーン いやあれね、ほんと単純作業なんですよ。ね、冒険を始めるまでにね、まず経験値を貯めてレベル30ぐらいにしないとね、何にもできない。レベル30ってわかります？ 1 レベル上げるのに1時間や2時間かかるんですよ。しかも最初はね、サクサク上がっていくけどね、20レベルを超えてくるとね、 1レベル上げるのにね、3時間も4時間もかけるわけ。何やってるかって、こう敵がやってきたらピッピッピッとね、倒す。で、経験値が稼げられて、また敵がやってきたらピッピッピッとね、やってると。こう、ひたすらね、敵がやってきたらこう倒していくだけ。目の前の敵を。ひたすら。ね、こうやって倒していく。ね。こうやって、何が楽しいか。レベルが上がるとね、与えるダメージが増える。これが楽しみですね。こうやって倒していく。同じ画面なんですよ。同じ敵がこう次から次へと出てきて、ここはね、経験値が稼げるんだっていう感じでこうやってね、倒していくと。ね。で、はたと気づいた。こうやってレベルを上げて私は一体何をやってるんだろうと。ね。最初は楽しいんだね。このゲームの中のキャラクターがどんどん強くなっていくと。ね、今までね、一回では倒せなかったものがね、一発で倒せるようになる。今までは5回叩かなければ倒せなかった敵がね、1回で倒せるようになる。ね。そうそう、ゲームにハマってるときは、うわぁ、これはすごい楽しいと思うけど、はたと気づくんです。一体僕は何をやってるんだ。このキャラクターがレベル30になって、何になるんだろうと。生活していけるんだろうかと。ね。一体僕は何をしてるんだと。そしてこのね、ね、だいたいこう、プレイ時間って書いてあるんだよね。初めてから何時間これにかけたかっていうのね。
最近のはあります。
そうそうそう。それを見るとね、おぉなんていう時間を、こんなことにかけてしまったんだと。それでこのネットゲームをやる。だから次にはね、やっぱ時間があるとね、欲に流されるわけです。私もあらゆる欲に流されましたからね。もう体で実感しました。次は DS にハマったんです。ドラゴンクエスト9とかね。いやー、あれはね、本当にハマりますよね。すれ違い通信とかね、宝の地図とかね、そういうのを取っていくと。もうそう、新たなゲームができる。新たなね、冒険が始まる。ストーリーが始まるね。ストーリーをこう、進んでいくとね。なんて言うんですかね。その先に何かが待ってるような気がするんですよ。こんな感覚わかります？こう、冒険が進んでいくとそこに何かがあるんじゃないか。その先に何かがあるんじゃないか。ね。何かがあるんじゃないかと思って、どんどん進んで、どんどん進んで、そしてクリアして、何もなかった。そうそう、すごい虚しいわけですよ。いやー、一体。またそこにもプレイ時間が書いてあるわけです。100時間とかね。こんな長ね、もう膨大な時間を一体何やってたんだろう。そういう思うんですよ。
あれ、1000時間とか行くと、称号がもらえるんですよ。
1000時間で称号ですか？
いやー、それは、
もうちょっとやればよかったかなと。
全然、で、終わりがないんですよ、あれは。
終わりがないです、そうそうそう。
エンディングは早めに来るんですけど、僕も前に一緒にさせてもらったんで。
そうそうそう。
だいたい20時間
ぐらい。20時間ぐらいで、そう。
終わるんだけど、その後が、
やり込んでいくんですね。経験値稼ぎとかね。メタルキングの場所とかね。すいません、年配の方にはわからないね、話が。
ありますよね、コンプリートする。
そうそうそう。そういうのをやってい
く。コンプリート3つまでで。100%。
で、ある時気づくんです。その、やっぱりそこの、その時にはね、その先に何かがある。何かが待っている。そう思ってね、こうやっていくんですけど、最後クリアしてみてね、はたとこう気づくわけです。一体ね、これが何になる？これをしたことによって誰かが喜ぶのか。はぁ、またね、自分が年を取っただけだ。こうやってね、欲に流されて死んでいくのかな。 そう思うと虚しくなるんですよ。虚しくなるとね、また欲に流れてごまかしたくなる。それでね、もう DS はやめて、やっぱり携帯ゲームにしようと。これならね、サクサクと次々とやっていけると。ね。そうすると、こう、楽しみはね、携帯ゲームの新たなね、この、なんていうんですかね、新たなソフトが発売されるのを楽しみにね、こう、検索していくわけです。いっぱいあるわけですよね。で、こう、いろいろね、調べていくと。で、ロールプレインゲームにハマるわけですよ。だいたいね、携帯ゲームっていうのは簡単に20時間でね、お手軽にクリアできるようになってるんですね。で、この20時間っていう時間をね、こう、やり込んでいくと。で、クリアすると。まあ、毎月ね、一つずつやっていったらね、まあ、人生の楽しみかな、という感じでね、こう、ねえ、なんていうんですかね、空いた時間をコツコツと、やっていったわけです。ここでなんとかね、最後のボスを倒すぞとかね。だけどね、なんていうんですかね、終わってみるとね、はぁ、不毛だなと。なんかね、夢が待ってるような気がするんですね。欲に流れた先にね。なんかこう、見たこともない世界が待っているんじゃないかと。こういうふうに思うんです。ところがね、先と進んでいるときは楽しいけど、最後まで行くと、はぁ、一体何をやってたんだろうなぁ、虚しくなる。だからね、ちょっと携帯ゲームをやめてね。じゃあ今度はね、ブックオフに行って漫画でも読むかと。もういろいろやりましたよ、私も。こうね、時間がありましたからね、その当時はね、こうやって。漫画を読む。大体こう一冊ね、大体1分か2分で読むわけですよ。そうそう。
速読で。
速読。いや、だって、こんなにたくさん本があるんですもん。ね。これは急いで読まなくちゃと。
そんなに次から次に行ったんですか。
そうそう。ね。
少ない漫画で。なんでこんな漫画読むから、この年になったら。
いや、これが楽しいんですよ、こう、本当に。こうやって読んでいくわけです。ね。読んでいくわけですよ。そうすると、もう大体1冊1分か2分でね、読める。で、次ってのね、読んでいくと。1ヶ月もするとね。もう読む本もないわ。これも読んだ、ね、そうそう、虚しくなるんですよ。そのブックオフには楽しみがあると思ってこう行ってみる。あれ、これも読んでるじゃん。だいたい一度読んだ本っていうのはね、だいたい覚えるわけですよ。流れが、ね、頭に入ってしまってるので、だから、ね、二度読む気がしないわけ。まあ、二度読んで面白かったのはドラゴンボール、これはね、面白かったですけど、だいたいこう読んだらもうつまらなくなるわけ。
それセリアでもこうやってもいいからね、もったらダメやって言うしね。
いやー、これはね、捨てて見たらいいと思いますよ。僕もね、これはね、捨てていったんですよ。ちゃんとね、ソフトだったらソフトを買って、次のソフトに移るときには前のソフトを捨てたんです。あなたがソフトを始めるときには前のものを捨てた。だってもうこれ以上やっても楽しくないっていうことが分かってるから。だけど捨てるのがもったいない。何かが待ってるんじゃないかって思ってる間は捨てられない。だけどね、実際こう捨てていった結果ですね。いやー、欲に流れるっていうのは、不毛な時間だな。五右衛門じゃないけどね、またつまらぬ時間を費やしてしまった。こんなね、なんかね、虚しい気持ちになる。まあいろいろね、欲に流れた例はいっぱいありますよね。もう私もね、100円ショップにハマった時があったんですね。100円ショップには夢がある。なんて言ったってね、また次行った時に新たなものね、新商品が入ってるんですよ。そのね、商品を手に取って使えるかも。と思ってね、夢を膨らますときが一番楽しかったですね。使えるかも。今使うんじゃない?使うかも。でね、ああ、これ使うかもしれない。ああ、こんな風に使ったら面白いかもしれない。ね。それでね、たくさん買いました。 ね、あれもこれ使うか、これも使うか、それも使うかも。ね、しかもね、ダイソーっていうのはね、定期的に商品が変わってね、前の商品が入荷されないってことがあるんですよ。そしたら今だけですよ、この商品が手に入るのは。そう思うとね、3つも4つも5つも猫を入れていくと、カゴの中にね、企画を全部揃えたいとかね、思いましたね。私もこの仏教書みたいなね、あの轟っていうんですかね、その中のね、蓮如上人物語っていうんですかね、そういうのをこう切り取ってね、全種類揃えたいとかね、そう思ってね、全種類揃えるためにはコピーするのも大変だから、クリアケースを買ってね、そのクリアケースに一つ一つ入れていこうと思ってね、企画、あの企画ってなかなかないんですよね。だからいろんなね、ダイソー回ってね、クリアケースをたくさん買って買って買って買ってね、もう膨大なね、クリアケースを買ったんですよね。え、そしてね、もう本当にその届きという本をね、ちぎって、そしてこう蓮如上人の部分だけこう入れて、はあ、ちょっとこの部分、この号が抜けてるな、この号ないかなとかね、またね、10年も20年も30年も前のものがね、手に入ると、おお、これは、何かのいい使えるものがないか。ほんとね、夢を膨らませていました。もうコレクションね、これが僕の楽しみですよ。僕ね、小さい時からね、コレクションって好きだったんですね。最初に集めたのが、ビックリマンっていうね、シールです。一度始めるとね、一つ欠けてるのが許せない。だからどっかでこの一つが見つからないだろうかということで探し当てるわけですよ。そうするとね、その当時はね、シールブームでね、いっぱいね、いろんなメーカーからシールがね、発売されてね、あ、このシールも集めよう、このシールも集めよう、このシールも集めようと、こういうふうにやってた。あの時は楽しかったな。ところがね、今振り返ってみると、なんであんなことにね、時間を費やしていたんだろうと、こういうふうに思うんですよ。
それが楽しみでやってるんですか、うちの子
が。いやー、もうこれがね、楽しいと思う。もう僕も分かる、その気持ち。楽しかったんだって。
そうですか。
そうそう。なら、そのね、楽しくないって分かるときはどんなときかって、捨てるときです。もうね、なんて言うんですかね、あのダイソーで集めたクリアケースね、山のようなクリアケースをね、もうとその中の内容も、これはね、もうどうせ使わないだろうなと思って捨てた時に、クリアケースの山が残ったんです。どうしますか、このクリアケース。ここに膨大なお金をかけたんですよ。ね、時間もかけて、夢もかけて。どうぞ目の前にあるね、この膨大なね、クリアケースを目の前にして、いやー、どうしようか。ね、使う、まず思ったら、使うかも。使うかもしれない。また同じようなサイズの本が見つかって、入れることができるかも、かもしれない。ってね。そう思ったよね。だけど冷静に考えると、使わないんですよ。で、悩んで悩んで悩んだ結果、そのね、ダイソーで買ったクリアケースをね、全部捨てました。
それは捨てた方がいいんです
か？全部捨てて、あ、捨てた方がいいですかと。はい、捨てた方が良かったですね。もうね、ダイソーに行って夢をこう描くことがなくなりました。
同じようにトドロキを僕はコピーをして26個 の、 あのルーズリーフのこの穴を開けて、全部あのルーズリーフが入る、しかもごっつい250枚入る、ちょっと高級な国用製の1000円ぐらいするやつを買ったんですよ。32個あの空になったやつが、あの生じてしまったんですけど。
そうそうそうそう。
これは使え、あの、立派なやつやし。
いや、わかるわかるわかるね。これ立派だからね。しかも結構なお金をかけた。
分別もしないといけない、ね、
そう分もうそうそう
金属があの
そう金属の
リングが
そうそうそうそうそうそう
ついてるので
一応
リサイクルはできるんですけど
そうそうそう
硬く取れば
そうです
捨てた方がいいんですよね誰かもらってくれるないかなって思って26件ですよ
しっかりした
国用のでっかいやつい
あ使うからいいんじゃないですか。
え
使うんですか本当に。
今この先の書類の整理にそれは必要になる。
お
ですか。
お
じゃあいただけるはい。いただけるんでしたら、はい。
よかったですね。
ありがとうございます。
まあ私の場合はね、もうこれ使わないだろうと思ってね。100円ショップでしたし、ね、全部捨てました。全部捨てて、気がついたことは、もう100円ショップで夢を語るのはやめよう。本当に必要なものだけを買おうって思いました。でも僕もね、本当に欲に流れやすいタイプでですね、まだそれだけじゃないね。次、電化製品。これも夢がね、あった。もうなんかね、ヤマダ電機、ケーズ電機ね、そういうところに行ってはですね。もう特にね、よく行ったのはね、リサイクル。ね。そういうね、お店に行ってはね、掘り出し物がないかっていうのをこう手に取って。おー、これはね、日頃ね、3万円のものが1万円うわー、すごい。買っちゃおうかな。ちょっと不況に役立つんじゃないかなとかね。なんかね、こう新たな可能性をね見出したかったんですね。あ、これは使えるかも。あ、これは使うかもって言ってね。もう電化製品を見るのがね、もう楽しみでした。これは説法の時のネット中継みたいな時に使えんかなとかね。なんていうのかな、何か用途があって見に行くんじゃなくて。何かこう見ていくことによってこうなんていうんですかね、いろんなイマジネーションをね膨らましていきたいと、ね、そういうふうにこう見て、おお、これすごいじゃんってね、で買ってきてはね自慢するわけ、おお、これすごいよって、そういうふうにやってました。結局ね、そうやって欲に流されてね、イマジネーションといってね、買ってきたものってね、全部ことごとく使わなかったんですよね。そうやって、ね、欲に流されて買ってきたものがね、こう置いてあるんです。1年も2年も3年も。ね。それで、ね、家族から言われるんですよ。捨てたら？何を言うんだ？これは1万5千円もして買ったんだよと。もう二度と手に入らないかもしれないんだよとかね。新たなものが出てるでしょとか。ひどすぎる。そんなことはね、ないよと。僕の夢がね、ここに収まってるんだと。ね。だけど、まあそういうことを言っても冷静になるとね、ああ、でもないよな、と思って捨ててきました。で、私のトータル的なね、結論としては、欲に流されて、よかったということはないと。そう、不毛です。もうね、一言、不毛だ。でもこの不毛なことに膨大な時間と膨大なお金をつぎ込んでいくんだな、こういうふうに思うんですね。だから不毛なことに時間を使わなかったら時間が余るんですよ。不毛なことにお金を使わなかったらお金が余るんです。ね。結局人生ってね、不毛なことに時間やお金を費やすから余裕がなくなるんです。 当にそうだな
って。もったいない、なんでこんなこと食って
くるんかな、なんでこんなこと食って捨てないからですよ。捨てればね、だんだんと買わなくなります。はい、私はね、もう自分のね、欲に流された経験上言わせていただきますと、もうね、徹底的に捨ててみてください。いや、もう捨てたらね、例えばね、そのダイソーで僕も買ってましたけど、ダイソーの品を捨てたらね、もう買わなくなりましたよ。いや、本当に必要なものは買いますけど、ダイソーに夢を語ることもなくなりました。電化製品を捨てたらね、もう電化製品に夢を馳せることもなくなりました。はい。ね。やっぱ捨てるっていうことが大事なんですよ。
勝手にもう捨てたら怒られてね、このままね。
いや、勝手に捨てる必要はないけど、少なくともその自分のね、テリトリーに入ってきたものは捨てればいいんです。ね、物が増えてきて、自分の領域に入ってきたものは、まあ、これ片付けておくねっていう名目で捨てておく。
たまに
ね、読んでないでしょ。
読んでない、
読んでない。まあもう全然ね、必要ない。
また怒られてね。
いや、怒るよ、怒りますよ、怒りますけど、それは執着で怒ってるだけですから、ね、だから、あ、そういうものはもう徹底的にね、捨てていった方がいい。
やっぱ一応動かすよって言うんですね、子供、うんうん、黙ってきたら怒られたから、
はい、だからまあ使ってないものはね、一緒に住んでるし、ちょっとスペースも空けたいから捨てるねと。使ってるものはね、捨てないけどね、うん、使ってないものは捨てていくねと言って、こう整理していくといいですね。そこで、質問はですね、欲に流されないようにという質問でしたけど、その欲に流される体験をこういっぱい語ってしまったんですね。欲に流されないためには、どうしたらいいのか。それはですね、まず欲に流されるのが人間だと思ってください。ね、欲に流されるものが人間だと見る。だから、まあ欲に流されちゃう自分をですね、責めないでください。これも人生のね、大いなる楽しみですよ。欲に流されるっていうことが。いい経験です。いっぱい欲に流されてください。じゃあ欲に流されたらどうするか。欲に流されたものを使わなくなった時点で捨てるってことですね。これが欲に流されないためのコツです。
不毛だと分かった時点で捨てる。
そうそうそう、
使わなくなったら捨てる。
そうです、そうです、そうです。
あ、不毛、使わなくなって、あ、これ不毛だったなって分かったらどんどん捨てるっていうことですか。
いやいや、不毛だと分かったらじゃなくて、次のものを使うようになったら前のものを捨てる。携帯ゲームだったら、新たな携帯ゲームを始めるとなったらね、前の携帯ゲームのデータを消す。 DVD でだったらね、新たな DVD を見ることになったらね、前の DVD のデータを消す。 CD も消す。 DVD のね、そういうディスクも捨てる、ね、だって新たなものを使うってことは前のものを使わなくなるってことなんですよ。今情報化社会だから、次から次へと新たなものが入ってくる時代なんですよ、ね、古いものを使うなんてことはありません。だから新しいものが入ってきた時点で前のものは使わなくなったんです。いつか使うかもって思うけど使わないんです。だから使わなくなったものはね、もうどんどんと捨てていくってことが大事なんです。で、捨てるとね、何がわかるか。もう同じものをやっても楽しめなくなるんです。これがポイントね。
お店に行ってこう、商品があって、うん、これいいなと思って取って、うん、使わない、使うかなと思った時に、うん、これは整理しなきゃいけなくなると思ったら、うん、 未来辛い体験をするんだなと思うと、
そうそうそうそう、
戻すんですよ。
そうそうそうそう。そうですよ。こうやってこう捨てると思ってね、なんていうんですかね。結局その時は楽しいですよ。買う時は楽しい。だけど捨てる時は辛いんです。
私もこの間本屋さんで、はい、それこそ断捨離の本を、うん、これいいなと、これを読めば整理がはかどるだろうなっていうふうに、うん、すごく思って買おうと思ったんですよ、
うんうん、
だけど待てよと、うん、整理をするのに、うん、この本を買っていいのかと、
うんうん、
そう買ったらまた本棚増えて結局本ってなかなか捨てられないから、
うんうん、
残るじゃないかと、
うんうん、
いうことで図書館で借りたんですよ、
うんうん、
で結果的には良かったなっていうふうに思うんですけど、うんうん、まあ、いい本だったし良、うん、かったんですけど、まあ、図書館で借りるだけで十分だったなって
思う、うん、そうですよね。結局ね、捨てるということを思うともう買えなくなっていくんです。そして、たとえね、最後捨てるということになっても本当に必要なものは買うんです。だからそこでね、本当に価値のあるものかな、自分がお金を出しても、ね、結局その捨てられない時はね、捨てられない人でどんな人かって言ったらね、お金がこのものに変わっただけだと思ってるんですよ。例えば1万円出したものは1万円だと思ってるんです、これは。ね。だからね、よくあるのがね、その使わないから捨てようと思ったら、お家の財産を勝手に捨てないでとかね。結局ね、買った値段のままだと思ってるんですよ。よくあるのが捨てようとさ、これ1万5千円もしたものなのにとかって言うわけ。ねえ、そうそう、その人に言うんですよ。何々さん、お店にこれ持ってってみてください。1万5千円で引き取ってくれますか。どうですか、いくらで引き取って。
自分の位置もあるからないです
よね。ねえ、しかないな、服をショーケース本当にたくさん持っていったら、
うんうん、
売り物になる服は1キロ、それでも1キロ150円で買い取って
くれる。うんうん。重さで測ってくれるでしょ。
重さで測ってくる。それももちろん、1着も5千円ぐらいしたとか、
うんうん、
中には母親がなんか何万円もしたようなものでも、
うんうん、
いいやつで、キロ150円で。そ, それを16キロ持って行って、資源にしかならないものが1キロ1円なんです。それでも捨てますけど。
ね、
売れたらまだいい。
そうそうそう、また小庭で、ね、捨てるのにお金がかかるとかね、そういうのもありますからね。
いや、男の子は金を感覚がいつもはこれこれ高いんだけど、そのもったいないし、ありやすいなんて、そんなこと考えません。女やったらね、これこうたらね、あーそれこうやったらまっちゃう、しかるしばらく自分の服やめやからこう
で。いや、それはね、冷静な時だけですよ。女性だってね、欲が膨らんでくるとね、あーこれ安いって思った瞬間にね、3つも4つも同時に買っちゃうもん、スーパーで。
計算するから
素晴らしい計算が、私はなかなかね、計算ができないので、ついついこう、欲に流されてしまう。だから使わなくなったらね、捨てるっていうことを通して、私もこうね、欲に流されるものがだんだんね、限定されるようになってきます。もうね、ネットゲームやろうなんていう気持ちが湧いてきません。ね。そりゃそうだよ。だってね、30レベルまで上げたね、データも消したんだよ。そしたらね、あー、こんな不毛な時間を過ごした。もうやめようと。こういうふうに思った。いや、こう捨てればね、だから欲に流されないようにするんではなくて、結局そのね、捨てた時にそのものの価値が分かるわけですよ。だから捨てるまではね、1万円で買ったものは1万円の価値があると思ってるんです。だけどその捨てた時に初めて問われるんですね、これは1万円の価値があったかどうか。 つまり捨てるときはその価値がゼロになったと思って捨てるんですよ。そうするとそれを持っていた時間がですよね、使っていた期間が本当に1万円なら1万円というものに見合うかどうか、それが問われるわけです。捨てるまではですよ、出したお金がそのものが変わっただけだと思ってるわけ。例えばまあね、漫画の本だったのですね、その漫画の本が500円なり700円なりしたとする。そしたらお金が、その700円というお金が本に変わっただけだと思ってるんです。だからずっと700円の価値があると思ってるんですよ。ね、持ってるお金がね、この本に変わっただけだと思ってるんです。だけどそれが捨てられた時に初めてね、本当にその本に700円かける価値があったかどうかっていうことが知らされるわけ。結局いいよって言って捨てられないってことは、700円出した価値がないってことなんですよ。お金を出した価値がないから捨てられないんです。そうだよ、だってね、今だったらブックオフに行けばね、読める、立ち読みできる、一回読めばもう大体覚えちゃう内容なんて、無料で時間さえ取ればね、読めるものがお金を出してまで、自分のものにしようとしてね、買っちゃったわけですよ。そしてその中に書いてある情報がそんなに人生にとってプラスになる情報じゃないからね。だから捨てられないんです。でもそれを捨ててみた時に初めて、あ、こんなことにもうお金を使いたくないな、時間を使いたくないな、こういうふうになっていくんですね。だから欲に流されないようにするよりも、欲に流されたものをいかに捨てるか、捨てればだんだんともうね、流されにくくなります。だから欲に流されて、ああしまったっていうふうに思うよりも、それよりも欲に流されたものをもう徹底的に捨てていくんです。捨てればね、ああ不毛だったってことが分かる。つまりそれだけの価値がなかったってことが分かってくるんですね。それだけのことにお金をかける時ね、価値はなかった、時間をかける価値はなかった。そして湧いてくるものはですね、本当に価値あることに時間を使いたい、価値あることにお金を使いたい、意味のあることにね、時間やお金を使っていきたい、そういう気持ちになっていくわけです。だからその過程においてね、欲に流れて時間やお金を費やしてしまうのは勉強代です。だから人生のね、大事な時間ですからね、いっぱい欲に流れて、ね、いっぱい後悔してください。ね、これも人生の楽しみだと、醍醐味だと思って不毛な時間をね、楽しく過ごしてください。そうやって捨てていく度ごとにだんだんと欲に流されにくくなってきます。そのね、ペースですね。だから不毛な時間を費やす、捨てる、不毛な時間を費やす、捨てる、不毛な時間を費やす、捨てる、不毛な時間を費やす、捨てる、そのサイクルを早くすれば早くするほど欲に流されにくくなります。
だからずっとほっかっとると、余計欲に流される。
そうそうそうそう、そう。だからね、欲に流れて買っちゃったものはもうなるべくね、本当は捨てた方がいい、手元からなくした方がいい、ね、で本当はあげるよりも捨てた方がいいです。なぜかといったら、捨てたらね、同じことにもうお金はかけません。
捨てるときに、物だったら物に、捨てるときに、なんかこう、ごめんねって気持ちで捨てるときって大体、こう、あんま大事にしてなかった。
そうそうそうそう。
これを使い切ったときは、お世話になりましたって気持ちに。
そうそうそうそう。うん、まあ、欲で、やっぱり、やったものにはね、いい結果は起きません。だけど人間とはそういう愚かなものなんだというところに立ってね、 べく使わなくなったものを捨てるっていうことが大事な心がけですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩します。